Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京医科歯科大学名誉教授の藤田浩一郎先生、そのパート3です。海中の話についてお話をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京医科歯科大学名誉教授で医学博士の藤田浩一郎先生です。厚生堂出版から出版の最新刊バッチリもの健康学を踏まえつつお話をお伺いしていますが、先生はご専門の一つが寄生虫学ということで、まあ、海中博士などとも呼ばれてますけど、はいはい、先ほどもちょっと話が出ましたが、まさみちゃん、きよみちゃんといったね、
はいはい、
これは海中のお名前。
はい。サナダムシ。
サナダムシ。サナダムシ、
はい。
なんでこんな可愛らしい名前がつくんですか？
ですね、サナダムシっていうのはね、はい、元気な時は1日20センチ伸びましてね、うん、節がこう、バンバンと増えてくるんですよ。その節一つ一つがね、生き物なんだ。その節の中にはですね、女性の精液と男性の精液があるんです。だから両性具有なんです。
ほうほうほう。
だから名前は一郎とか花子って使えないんです
あ、だからなるほどなるほど、
郷ひろみみたいに男でも女でも使える名前を選んだ。
なるほど。清美だとね、男でも女でもあり、まさみもしっかりですね。
だから あのどっちかちょっと女に近い名前をねお腹の中に入れるんですから
なるほどなるほど。
そういうことをやってるんですね。
そういうことなんですね。
最初はね、真田虫だから真田広之さんって言いますでしょあの人の奥さんが手塚
さとみさん、さんごめんなさい、
だから初代目の真田虫はさとみちゃんなんですよ
真田の奥さんだけにさとみで、まあさとみもね、まあ、男でも、まあ、
使えるかなと思ってね、
なるほど。
でやったら、ね、2人が離婚しちゃったんですよ次に郷ひろみのね、ひろみちゃんにしたんです、
はい、
そしたら郷さんも離婚しちゃったんですよ
なるほどなるほど。
それで、それで私の、あのひろみちゃんもね、早く流産しちゃいましたから、こんなまあしつこい虫の方がいいなと思って、私のいろいろ付き合った中で一番しつこかったきよみちゃんっていうのにしたんですけど
ねじゃあきよみちゃんはかなりこうタフな感じ。
きよみちゃんはね、おかげさまでもう3年近い寿命を。
サナダムシはだいたい 2,3 年。
2,3 年ですね。
でもまあ歴代のね、サナダムシちゃんたちがいるわけですけど、はい、でもそのサナダムシは体のためにいいですか？
うん、だからサナダムシは誰でも腸管を食い破るなんてね言われてましたよ。
はいはい。
そしてあんな十何メーターなの虫がいいわけないということだったんですけど、私研究したらね、人の体に入って人の寄生虫ですからね、人を大事にするはずだと思ってやったんですね。まあ最初はちょっと本当に大丈夫かなと思ったんですよ、内視がねで仲間を引き連れて一緒にやりましたけどね、昆虫症と思うやつをちょっと飲ましてやったんですけども、はい、飲んでみたらね、全然いるかいないか分かんないです。非常に適応してて、そしてなんとなく体の調子いいですよ。
それで
血液を調べてみると、TH2 っていうのをね刺激してね、アレルギーにならないしてるっていうこと。TH1 っていう免疫をね、刺激して、がんにもならないしてるっていうことがちゃんと分かりました。学問的にも。ただね、サナダムシのキヨミちゃんなんていうのはね、1日20センチ産みますからね、元気な時は。卵1日200万個産みますから。
1日200万個
産みますか？ 200 万個産みますから。これものすごいエネルギーを私から取ってるわけですよ。
ですね。はい、
だから、痩せるかなと思ったんですよ、ところがあんまり痩せないんですね
なんででしょう、
ね、とにかくお腹すくですよ。
あー、なるほど。
とにかく食べ過ぎちゃう。
ひよみちゃんがいっぱい食べるから、その本体もいっぱい食べ
なきゃ。だからあんまり痩せなかったんですけど、西洋のサナダムシはね、痩せるんですよ。それは昔から西洋のサナダムシで、ダイエットしたっていう記憶がいっぱいあるんですよ。
サナダムシダイエットですか？
とか日本の歴史見たらね、もう昔からサナダムシいましたから、見たけど痩せたっていう例は一つもないんですよ。で、私はこれは、 日本人と西洋人の違いだろうと思ったんです、うんうん、体質の、
はいはいはい、
同じ形のサナダムシですからね、うんうん、ところがですね、サナダムシが好きな学者は私以外にね、うん、もっといるんですよ。山根先生って言ってね、うん、今島根医大の副学長をやってますけどね、うんうん、その先生は私よりサナダムシ好きなんです。で、自分でやっぱり感染してたんです、
うん、
それで経過をずっと調べたんです、
うん、
そして経過を全部調べ終わった後、彼はノルウェーに行って、うん、ノルウェーでサナダムシ飲んだんですよ。
ほうほうほう。
そしたらものすごい食欲不振と、うん、貧血が起こって、
うん、
入院までしちゃった。
あら、
うん、日本の時は全然なかったのに、うん、西洋のやつを飲んだらひどくなったということで、
うんうんうん、
いやこれは違うんじゃないかということでね、
うん、
先生研究なさって、
うん、
姿形は同じだけども違う種類っていうか、
ああ、物が用物はやっぱちょっと違う
違う,
違うわけですね。でもそれダイエットまでできちゃうぐらいのすごい効果がある、ま
あ、効果があるというかどうか。日本産のはさっき言ったようにお腹ばっかり空いてね、
うん、
なるんですけど、向こうは食欲不振です、
うん、
貧血だから食べられないんですよ。ほいでサナダムシ1日20センチも飲みますから、
うん、
栄養バーンと、
うんうんうん、
有名な女優のマリア・カラスっていうの
があのオペラ歌手の
オペラ歌手、
はいはいはい、
メネギーネっていうのがまあスポンサーだったらしいんですけどね、
はい、彼女
はい、はいはい、スポンサーがいないとなんかあのソプラノ歌手って生きられなかったらしいんですけど、その人はまあお金持ってるから女出入りが多くてね、
うんうん、
ストレスで105キロまで太った、
うん、
ブテブテブテって、
はい、
そしたらメネギーネがこんな太った女性はスポンサーいらない、
うん、
でも彼女はスポンサーになってほしいからどうしたらいいんですかって言ったら痩せろって言われたんです、
うん、
で彼女いろいろダイエットをやっても痩せなかった、
うん、まあそんな簡単にはいかないですから、
はい、最後ね、うん、サナダムシをある業者からもらって飲んだ、
うん、えマリカラスサナダムシ飲んだんですか。
そうですよ、
うん、
そしたらね、うん、あの6ヶ月で50キロやった
、
55キロ
半年で50キロ減。
ところが50キロになった時の写真はねものすごく綺麗ですよ。そうすると石油王のあのオナシスっていうのが寄ってきて、うんうん、
はい、
あのメネギーネと別れさせて一緒になったんです。でオナシスは非常に悪い男ですからね、
うんうん、
ジャクリン夫人が来たら、うん、そっちに乗り移っちゃって、うん、またブテブテ太ったんですけども、はい、そういうことで西洋ではですね、うん、今のトップモデルも、うん、サナダムシ使ってダイエットしてるんですけど、
あ、もう今でも
今でもやってるんですけど、これはねある面では危険なんですよ。
っていうのは、まあ、そ貧血を起こす
ぐらい貧血を起こして、うん、食欲不振になったり、うん、めちゃくちゃ痩せるから。でもまあそうやって使ってる、
うんうん、
日本のサナダムシってね非常に人に適応してるから、
うんうん、
貧血も起こさない、食欲不振も起こさない、
うん、
だからある有名な出版社の社長がね、うん、彼の大事な女性が銀座のママさんやってるんですよ。ママさん太ってきたから、うん、藤田君どうしてもサナダムシ飲ませてくれって言うんですよ。まあ出版社の社長で、まあ、私勢力には弱いですからね、飲ましたんですよ、
はい、
ただし痩せないですよって言ったんですよ。痩せたいならね、
うん、
絶対間食やめてくださいって、
うんうんうん、
そして飲ましたらね、うん、社長から怒られたんですよ。1年経ったらね、うん、逆に太っちゃったんですよ。だから言ったでしょ、間食したらって。で、うん、私ママさんとか謝りに行ったんですよ、うん、太るかも分かんないからって言ったけど、
うん、
あんまり注意事項があれだったから太っては太らして悪かったって言ったらね、うん、先生心配いりません、あれを飲んだらとっても人に優しくなったって。
は
ー、だからお客さんがものすごく増えたって。
なるほど、そうなんですね。
そういうの分かりますよ、なんとなくね、
うんうん、
人に優しくなる、
心が優しくなる、
うん、それからお酒あんまり飲んでてもね、ああこれ飲んだら、あきよみちゃんにこれ以上飲んだら悪いかなとかね。
人どころか虫にも優しく
なる。本当に不思議ですよ。
そう、じゃあ和物は本当にいいことづくめじゃないですか。
そうですね、うん、
そう、
それをサナダムシがもう絶滅したということがね、私も
そう
ものすごくね、うん、残念なんですけどね。
和物はほとんど絶滅状態。
はい、そ私そのサナダムシを、うん、が見つかった全国の内科のお医者さんからね、見つかったら必ず連絡するようなシステムを取ったんですよ、
うん、
だから 5,6 年前は、うん、北海道のどっかの内視鏡の先生が、藤田先生見えましたけども、 見えて虫がいることが分かったんですけど、患者さんと今から電話させますからどうするか、あの相談してください、で私はみんなあんたこれめったにかからないもんで、これをかかったらアトピーとか喘息もないし、あのとってもいいもんだから、太りもしないし、あのいいもんだからって説得するんですよ、そしたらね全員がねやっぱり先生分かるけど下ろしてくださいって言うんでねあの虫下しで下ろしたりしたんですけどあの 2,3 人ぐらいね成功したことありますよ、あのあ先生がそんだけ言うなら
あの取っときましょうと
買ってきましょうと、ところがねそういう人もね奥さんとね、あの話したらね、奥さんがねあんた虫出さないとねもう離婚するって言われたちんでね翌日こう虫を残念ながらあの下ろしたことありますけど、
そうです
か、そんな話もね、4年前でぴったりなくなりました。それからゼロです。
あらそうですか、ね、
北海道の石狩川とか、富山の神通川から酒を毎年送ってくれてますけど、4年前から全くなくなった
。あら絶滅です。和物のサナダムシ、じゃあもうまさみちゃんが最後の和物、
そうですね。
あらそんなとこまで来ちゃってるんですね。
来たんですね。あっという間にこういうね、文明化っていうのはね、まあ川でうんちしちゃいけないということが、まあ我々常識と思ってる。だけど、まさみちゃんの卵は1日私のうんちの中に200万個出るけど、水洗トイレでやってる限り1匹も子供が生まれないんですよね。
あ、卵だけじゃダメなんですね。
ダメなんです。川でうんちしないといけない。東京医科歯科大学の前には神田川というのが流れてますから、神田川で私がうんちすると、初めてまさみちゃんの卵が孵化して川の中を泳いで、ミジンコの中入る。ミジンコの中入らないと発育しないんですよ。ところが私が神田川でうんちしたってまさみちゃんの子供は一匹も育たない、それは神田川には鮭が登ってこないから
です。鮭、あの、はい、魚の鮭、
はい、だからまさみちゃんの子供を一匹でも育てるためには私が北海道行って石狩川でうんちしないといけない。石狩川でうんちするとミジンコの中に入って発育し、鮭が登ってきてその中で発育して、その鮭の肉を刺身で食べると。そしてかかるんですよね。寄生虫の感染って植物連鎖してる。だから日本人は川でうんちしなくなったのが、もうこのサナダムシの感染経路を途絶えてるわけですよ。
そのライフサイクルが。
ライフサイクルが止まってるわけですよね。ところが、満州とか北朝鮮で患者さんが川でうんちしたから、まだ、あの日本海を回ってくる鮭には少しいたんですよね。ところが、北朝鮮も、川でうんちしなくなったようですね。4、5年前から全くいなくなった。だから私たちは文明とか文化の中で、私たちにとっては川でうんちしちゃいけないということをやってるけども、地球全体の生態系から見るとですね、川でうんちすることで生きてる生物っていっぱいいたんですね。
サナダムシみたいにすごいいいやつだったりすることもあるのに、
我々が文明文化いいと思ってることが実は地球の生態系にとって本当にいいことしてるのかなと考える一つの例だと思うんですよね。
そうですね、はい、ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京医科歯科大学名誉教授の藤田浩一郎先生をお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。